ふるさとの風。放送を聞きの皆さん、こんばんは。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府の提供によりお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて、日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は、拉致問題は国家主権と国民の生命安全に関わる重大な問題であり、その解決なくしては北朝鮮との国交正常化はないとの方針のもと、北朝鮮に対して全ての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。今週は1978年8月12日に、新潟県佐渡で曽我ミヨシさん、曽我ひとみさんが、鹿児島県で市川修一さん、増本留美子さんが拉致された週にあたります。曽我ひとみさんは2002年に日本に帰国、その後北朝鮮に残されていたご家族の帰国が実現し、現在家族揃って日本で元気に暮らしていらっしゃいますが、母親の曽我ミヨシさんの帰国はまだ実現していません。また8月10日は田口八重子さんのお誕生日です。1978年に拉致されて以来29回目のお誕生日になります。この番組は日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、懐かしい日本の歌や各地の話題などを皆さんにお届けします。今週は列島だよりのコーナーで、夏の全国高校野球大会について、今週の一曲のコーナーでは世界的にヒットした歌謡曲、上を向いて歩こうをお送りします。それでは今日も30分間お付き合いください。まずニュース早わかりのコーナーです。今週は8月6日現在の日本及び世界のニュースを紹介します。アジア太平洋地域の安全保障問題を協議する東南アジア諸国連合 ASEAN 地域フォーラム ARF の第14回閣僚会議は、北朝鮮も出席して開催され、2日の夕方議長声明を発表して閉会しました。声明は北朝鮮の核問題の進展を歓迎する一方、拉致問題を念頭に国際社会の人道上の懸念の解決の重要性に言及しています。韓国外交通商部は7月31日6者会合の経済・エネルギー支援に関する作業部会を8月7日から2日間板門店で開催すると発表しました。また8月2日には初期段階の措置の一環として重油5万トンの北朝鮮への引き渡しが終了しました。参議院議員選挙は与党にとって厳しい結果でしたが、安倍総理大臣は引き続き政権を担う意向を表明し、与党もこれを了承しました。また塩崎官房長官は7月30日午前、政府の対北朝鮮政策について変更はないとの考えを強調しました。以上、ニュース早わかりでした。続いてはニュース解説のコーナーです。 日本における北朝鮮研究の第一人者の静岡県立大学泉はじめ教授を7月24日にスタジオにお招きしました。先ごろ開かれた第6回6者会合においては4ヶ月ぶりに日朝協議が行われました。そこで日朝協議と今後の見通しについてお話を伺いました。
今回の6者会合、首席代表者会議のその期間中に日朝の協議が開催をされました。これは日本側が呼びかけたことに対してその北朝鮮が答えて日朝協議が実現したということでありますが、このこと自体はともかく外交的に双方の間に存在する懸案というものを解決していかなきゃならないということになりますと、協議交渉ってのはどうしても必要になるわけでありますので、その協議自体が成立したということはまず評価されるということになると思います。で、今回の日朝間の協議は一つは6者会合、すなわち北朝鮮の核問題についての意見の交換が行われ、同時に日朝間の懸案、諸懸案の解決をどう目指すかということについても意見が交わされたということでありますが、それを通じてですね、日朝間の双方の間に存在するその懸案の解決に向けて共に努力するという、そういう基本認識というものはできたということだと思います。で、これはやはりすぐ簡単に問題を解決するということにはならなくてもですね、ともかく双方の懸案というものを解決するために共に双方が努力するということは非常に重要な意味合いを持つということになろうかと思います。日本はもともと包括的に解決を、包括的なアプローチで包括的な問題の解決を目指すという姿勢を日本政府はずっと取ってきておりますが、もちろん今回もそれにのっとって拉致問題に加えてですね、我々の安全保障上の懸念の問題である核問題、ミサイル問題等ももちろんその中に入ってまいりますし、同時に北朝鮮側が非常に強く関心を持つ、いわゆる過去の清算、日朝の正常化の問題、そこも含めて全て包括的に取り上げて、解決していこうという姿勢を日本側は示したものと思われます。これは大変な積極性ということが言えると思いますので、そういう形で、日本がこの取り組みですね、その協議を通じてできるだけ解決に近づけて、いけるということが期待されるところだろうと思います。一方、北朝鮮側は今回のその6者会合の期間中に、7月の19日でありましたが、外務省の備忘録を発表いたしました。この備忘録は拉致問題についての備忘録でありまして、いわゆる北朝鮮側の立場というものを、我々にこう示す、あるいは国際社会に対して、喧伝しようという、目的で示されたものであります。当然その中身は日本側からしますと受け入れられないと言いますか、日本に対する批判、誤解、等が非常にたくさん入っているものだとは思いますけれども、しかし全体のトーンで言いますと、日本に対する批判というものはかなり抑制的であったということが言えると思います。例えば象徴的なものは、日本に対して非常に強く批判する場合に北朝鮮は日本を100年の、宿敵という言い方をします。しかしそういう用語というものは今回出てまいりませんでしたので、北朝鮮側もある程度日朝の協議ということに対して取り組もうという姿勢は伺われるんじゃないかと思います。そういう状況の中で、今度の6者会合の作業部会が開催をされますので、その作業部会の中で、さらに協議が続けられていくと思いますが、しかし、簡単にその成果が生まれるということではないと思いますので、協議を重ねていく中で、あるいは6者会合の作業部会を重ねていく中で、少しでもラジオ問題をはじめとする我々にとっての懸案の解決に向けて努力をしていくことが期待されると思います。
以上、泉教授によるニュース解説でした。続いては日本各地の季節の話題などを紹介する 列島だよりのコーナーです。日本の夏を彩る風物詩として忘れられないのは夏の全国高校野球大会です。今年は8月8日から始まります。89回の歴史を誇るこの大会はそれぞれの時代に様々な名勝負を生んできました。延長試合の記録を作ったのは1969年の青森三沢高校と愛媛松山商業高校の試合です。2日間にわたって通算27イニングにもなったこの試合を覚えておられる方は多いことでしょう。ところが去年はこの試合にも並ぶ名勝負が行われました。北海道代表の駒沢大附属苫小牧高校と東京代表の早稲田実業高校の試合です。駒大苫小牧は夏の3連覇の期待を背負い、早稲田実業は創立以来101年目にして夏の大会初の優勝の期待を背負った激しい戦いとなって、実に2日間で24イニングに及ぶ試合になりました。両チームの選手のうちでも投手は大いに注目され、一躍スターになりました。駒大苫小牧の田中投手はその後プロ野球チームに入り、新人投手としては今のところ一番多くの勝ち星を稼いでいます。そして早稲田実業の斉藤投手は早稲田大学に進み、1年生ながら6大学野球の最優秀選手に選ばれました。2人ともそれぞれの野球人生を華々しく展開しています。今年もまた高校生の熱い戦いが繰り広げられることでしょう。以上、列島だよりでした。さて次は拉致問題解説のコーナーです。先週から日本政府が認定している拉致被害者17名の拉致された時の状況や北朝鮮側の説明についてお一人お一人順番に紹介しています。今週は北朝鮮側により死亡と説明された8名の被害者のうち、横田めぐみさん、田口八重子さん、市川修一さん、増本瑠美子さんについてお伝えします。まず横田めぐみさんです。横田さんは1977年11月15日新潟市で当時通っていた中学校から帰宅途中に拉致されました。当時13歳でした。北朝鮮は横田さんが1994年4月に死亡したとして、2004年11月に遺骨とされるものを提供してきましたが、 DNA 鑑定を行ったところ、横田さんのものとは異なる DNA が検出されたとの結果が出ました。また横田さんの元夫と担当医は、2002年9月の調査当時、横田さんの死亡年月日を93年3月と説明していました。しかしその後、帰国被害者の証言により、横田さんが94年3月頃まで生存していたことが日本のマスコミで報じられると、二人とも94年4月の誤りであったと訂正しています。このほか入院先が帰国被害者の証言と食い違ったり、患者死亡台帳に修正した跡が見られるなど、横田さんの死亡についての説明には矛盾点や不自然な点が多く見られます。次に田口八重子さんです。田口さんは1978年6月頃、東京高田馬場のベビーホテルに2歳と1歳の子供を預けたまま失踪しました。当時22歳でした。北朝鮮は、田口さんは1984年10月に同じ拉致被害者である原田大樹さんと結婚し、1986年7月に交通事故で死亡したと説明しています。しかし、この説明を裏付ける資料等の提供は一切なく、また、 我が国が帰国した被害者から得ている情報とも食い違っています。なお、1987年11月の大韓航空機爆破事件で逮捕された北朝鮮工作員キム・ヒョンヒは、リ・ウネという女性から日本人の習慣や日本語などを学んだとしていますが、これまでの調査の結果、このリ・ウネという女性は田口さんと同一人物であるとみられます。次に、市川修一さんと増本瑠美子さんです。お二人は1978年8月12日、鹿児島県日置郡において、浜に夕日を見に行くと言って外出した後に拉致されました。当時、修一さんは23歳、瑠美子さんは24歳でした。北朝鮮は1979年7月に二人は結婚し、修一さんはこの年の9月に心臓麻痺で死亡し、ルミコさんは1981年8月に心臓麻痺で死亡したと説明しています。しかし、この説明を裏付ける資料等の提供は一切なく、また、我が国が帰国した被害者から得ている情報とも食い違っています。北朝鮮は、横田さん、田口さん、市川さん、増本さんが死亡したとしています。しかし、北朝鮮の説明には明らかな矛盾や不自然な点が多く、また何よりも裏付けとなる物的証拠が何もないため、北朝鮮の説明をそのまま受け入れることはできません。拉致問題は決して解決済みではないのです。来週も引き続き被害者お一人お一人について紹介していきます。以上、拉致問題解説でした。続いては、北朝鮮拉致被害者家族の声のコーナーです。今週はお二人の方へのメッセージをお届けします。まずは、1977年11月15日、新潟市において下校途中に拉致された横田めぐみさん、当時13歳のご家族です。めぐみさんのお父さんで拉致被害者家族会の代表でいらっしゃる茂さんとお母さんの早紀江さんのメッセージです。
めぐみちゃん、元気にしてますか？ お父さんです。最近哲也のところにまた男の赤ちゃんが生まれました。とっても可愛いですよ。以前めぐみのことが映画になって、日本だけでなくて世界中で上映されてます。そしたらその映画を見たアメリカの有名な歌手のポール・ストーキーさんという人が、めぐみのために歌を作ってくれました。そして、5月の18、19と、コンサートを開いてくださいました。そこに有名な方がね、たくさん来てくださったし、めぐみの声がね、聞こえてくるような歌です。みんなが日本中の人が帰ってくるのを待ってますから、それまで元気にしてください。
北朝鮮にいるめぐみちゃん、元気ですか？お父さんやお母さんはあなたが北朝鮮にいるなんて知らなくて、長いこと探してあげられなくてごめんね。あなたがそこにいることが分かって、日本中のあなたと同じようになった人たちのことを思って救出の活動をしています。10年かかってあなたたちを助けようと思って頑張っています。日本中がみんなあなたのことを待ってます。広島のお友達、新潟のお友達、東京のお友達、みんなめぐみのことを覚えていて、めぐみちゃん早く帰ってきてねって毎日祈ってます。ただ病気をしないで、あなたが倒れないように元気なキム・ヘギョンちゃんもいることですから、どうぞ元気で帰るまで頑張ってください。必ず助けてあげますよ。必ず帰ってこられますから待っててね。
拉致被害者横田めぐみさんのお父さん茂さん、お母さん早紀江さんのメッセージをお届けしました。さて、続いて、 1978年6月頃、当時2歳の娘さんと1歳の息子さんを残し拉致された田口八重子さん22歳。その八重子さんの息子さんの飯塚光一郎さんのメッセージです。
拝啓田口八重子様、私はあなたの息子の光一郎です。はじめましてとお伝えすべきなのでしょうか。何をお伝えすれば元気になってもらえるのでしょうか。正直何を伝えていいのか戸惑っています。1歳の時に離れ離れになった私にはお母さんの記憶がありません。ただただこの声を聞いてもらえればと思っています。私は約3年前にお母さんのように被害に遭われた方の救出活動をしている家族会に入会し、できる限りのことをしようと思っています。仕事の方に関しては至って順調です。ただいつも仕事ばかりで、茂雄さんのように全面的に救出活動ができていないので、いつもお母さんに申し訳なく思っています。また姉ちゃんですが、よく連絡を取っていて至って元気です。今の姉ちゃんは29年前のお母さんとそっくりです。お母さんの腰や体の調子は大丈夫でしょうか。腰が悪いと聞いていてとても心配しています。それと長い間助けられずごめんなさい。私も茂雄さんもおじさんおばさん、みんな体調が悪いことを気にしています。みんなで必ず助けますので、どうか無事で元気でいてください。そして必ず必ず面と向かってお母さんと言わせてください。必ず生きていてください。それと最後に綾からお母さんへの手紙です。読みます。お母さんへ、小さな頃鏡に向かってああ可愛いと言っていた私は、あの頃のお母さんよりも10歳も過ぎた年になり、たくさんのことを喋れるようになりました。話したいことがたくさんあります。聞きたいことがたくさんあります。どうか元気でいてくださいね。
田口八重子さんの息子さん、飯塚光一郎さんからのメッセージでした。以上、ご家族の声をお届けしました。この番組、ふるさとの風は、北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へのメッセージを込めて、日本政府の提供で放送しているものです。拉致問題の解決は、日本政府にとって最も重要な課題です。日本政府では、北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全に大きな関心を持っています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、ぜひ情報をお寄せください。 E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp。 ファックスは日本の国番号81に続けて33592-2300 813-3592-2300。 郵便は郵便番号100-8968、日本国拉致問題対策本部、郵便番号100-8968、日本国拉致問題対策本部までお願いします。もしくは各国の日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府はこうした協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組、ふるさとの風は、毎日この時間に内容を週替わりでお届けします。また朝鮮語放送、イルボネパラン日本の風は、夜2時から30分間、周波数 9820kHz でお送りしています。それではまたお会いいたしましょう。